皆様お疲れ様です。
お疲れ様です。お疲れ様です。
まあ、皆さんよくご存知だと思うんですけれども、私豆腐のパックからあれがこう自然と集まっていってしまってるっていうのをご存知だと思うんですけど、
集めてるんですよね。
いや集まっちゃってるって感じですね正確に言うと。で、まあ今その資源ごみとして回収するにはきれいに洗って有機物がついていないようにしたり、あるいはラベルをきれいに剥がしてしないと全部燃料チップになってしまって、結局再利用されずに CO2 の排出につながるっていうありますよね。で、気をつけて再利用してもらえるように洗って干している間にそういうパックとかが集まってくるんですよ最近ちょっとお気に入りのゴミがこれわかります？これこういう透明のプラスチックの入れ物なんですけど、これ細巻き寿司が2本入る容器なんです。
ああ。
これってね、たくさん集まってくると結構なんかお宝物に見えてくるんですよ。とか、お肉のトレイとか、大きさ別にこう、綺麗に積み上げると、お宝物なんですよ、私にとっては。
マジっすか。
結構溜まってきて、どっちにしろ集めてても仕方ないんで、捨てるんですけど、ちょっと勇気がいったり、もう皆さんにとったらもうただのゴミなんですけど、自分にとってはお宝みたいな、そういう感覚なんです。で、ひょっとしたら皆さんの中にも、人から見ればこんなもんなんだけど、私にとってはこういうものだよっていうのがあるんじゃないかなと思うんですけど。
これは私はもうゴミとは絶対言いたくないものなんですが、多分人から見たらなんでそんなん取っとんのって言われるやろなっていう、まさにそういうものなんですけども、コンサートとかライブ行った時にもらったフライヤーとかチケットの半券、あれってまあ言ってみたら全くいらないものですよね。
はい。
でも全部取っといてます。
思い出で。
しかもちゃんと100均とかでそういうのを入れるファイルとか売ってるんですよ。そういうものにきちっと整理して時系列順に並べて全部管理してます。もうずーっと20年以上前から。
へー。
ま全く人から見たらいらんもんですよ。ね、多分。
見返したりはしたりするんですか？
あ、します、します。
日記的に期待に。
うん、しますよ。
あの日はこうだったな、
みたいな。うん、うん、うん。例えば好きなバンドやったら好きなバンドのそういうファイルがあるんで、で、例えば何かまあ、ふと思い出したことがあって昔の雑誌とか見て、で、あ、この時こういうツアーやっとったんやな、でもちょっと待てよ、このツアーの名古屋って俺行っとったっけとかって見返して、だからやっぱり行っとる行っとる、ああこの席やったとか思い出したり、
おー、
見返しますよ。
もしかしたらその一部のマニアには売れるかもしれませんね。
売らへん
売るため、うん、
フライヤーとかもね、だからそういう意味では全部取っといてあります。
でもその記念に行った旅行のチケットとかを残しておくのは私わかりますけどね。
うん。いつも三浦くんだけ分かってくれんねん、ね、これ。
前もしたことあるかも分からないですけど。
始まった。
家族で旅行行った時の、その、入園チケットとか、うん、まあ、その、それこそライブのチケットとか、私も取ってますけど、社長みたいに時系列上にきちっと管理してるかっていうと、管理はできてないかも分からないですけども、あるファイルに、ガサガサガサガサと、ずっと貯めてってはいます。
うん。でも、あるファイルっていうのが、うん、ある時点で、もう私と一緒ですよ。
うん。
そうですね、うん、私、その日に捨てますけどね。
本当
はい、その日に捨てます。
私は取っとく、のけておく方ですかね。ただ、封筒にポンと入れて、どっかにあるみたいな。で、整理してると出てきて、うん、ああ、そういや、こういうところ行ったな、っていう程度で、うん、社長みたいに、こう、綺麗にね、ファイルはしてないです。
私ね、なんでしたら、ライブ行った後、フライヤーとか、退場時に、退場ゲートでもらうやん。
はい。
で、捨ててく人いるでしょ？
うん。
うん。
で、ちょっと余分も持っといた方がいいかなと思って、そこら辺に落ちてるやつを拾うっていうのも、もう毎回のルーティーンですから。
ちょっとみんな引いてます。
いや、ゴミ箱漁ったりまではしませんよ、もちろん。ただ、例えば自分が好きなバンドのライブ行きました。自分の好きなそのバンドが、ね、名前なり写真なりが入っているフライヤーがそこにもあります。なのに捨ててく人の気持ちが知れやんのさ。で、逆に、それって、売ってたら欲しいぐらいのもんやから、落ちとんのやったら、まあもちろん綺麗なものをね、落ちてんのやったら、もう拾って帰ってきます。で、袋捨てて中身だけまとめて、きちっと保存します。全部綺麗にファイルに入ってる。多分みんな引くで見たら。
もう引いてますが、あれから。
見てないことにします。
でも残すのはわかりますね。残すのはわかります。はい。
捨てられないよね、簡単に。
もう三浦主任も味方してないじゃないですか。
三浦主任のやつ聞いてみたいな。
いやー、私、どうやら、でもそのチケットは、一緒ですけど、うん、そのゴミの話、ゴミじゃないかな、マサさんの道具の話で言うと、パンの袋は最近捨てないんですよ。パンの袋って食パンの袋。
どうして？
最近捨てないんです。なぜかというと、1年ほど前からですかね、その奥さんが、中のテレビで見たみたいで、食パンの袋って消臭の作用もあって、生ゴミとかを、捨てるのに、ちょうど、その強度も良くて、生ゴミ捨てるのにちょうどいいんですって。なので、口を縛っとくと匂いも漏れないので、っていうことで、今までポイポイ捨ててたんですけど、食パンの袋を取るようにしました。してます。
へぇ、もうすぐ使い道があるから全然ゴミじゃない。ね、それはすごいいいアイデアで、ちょっとマサさんのただ干しとるのとは間違いない。
私のとは全然違いますよね。
でもまあ、溜まって結構来てますかね。
そうか、家族みんなで食パン食べたら結構な。
そうですね。ゴミの日までに、まあ、在庫じゃないですけど、出てくるので、まあ、そんなに容器は溜まってきませんけど、程よく、ちょうど、順繰りに帰れるぐらい、やっぱり溜まっていくので、皆さん、食パン食べてる人はぜひ一遍試してみてください。
食べてる。
あ、
やってみよう。
袋いいですよ。
ロールパンが大きな袋で入ってたりするじゃないですか。
ん？
ロールパン。
あ、ロールパンの袋はどうなのかな？
食パン。素材一緒なんで。
食パンの袋が一番いいですね、でも。
三浦主任、それって残しとく段階で一回洗うんですか？
あ、もう洗わないです。
あ、パラパラって粉捨てて。
そうです、払うぐらい。
あ、それだけでいいの？
はい。
あ、
要はゴミ袋ですもんね。
そうです。ゴミ袋に使う。ね、生ゴミ袋に使うんですけど。はい。まあ、その、やっぱり消臭作用もあって、やっぱり実際使ってみたら、割と今日、普通のビニール袋に生ゴミ割と溜めたりするじゃないですか。
うん、
そうすると、ま、破けてきたりしますけど、食パンの袋って割と強度が高いので、水漏れもあんまりしませんし、本当におすすめです。
まあ、ぜひやってみよう。
いや、私、超熟派なんですけど、超熟の袋はおすすめ。一般の袋はあんまり試したことがないですけど。
超熟の袋ね。
宣伝ですか。
食パンの袋は多分全部いけると思います。
どのメーカーも。
はい、どのメーカーも。ぜひぜひ。
それ、ええこと聞いたな。なるほど。
だから捨ててる人もったいないなって思っちゃいますもんね、今は。
で、それがなくなってきたもんで、逆に食パン買おうみたいな、本末転倒現象は起こらんの？
起こらないですね、起こらないです。
いや、なんか物集めとるとそんなことない。目的が逆になってしまうみたいなさ。
うん、
ありますね。うん。
マサさん、ちょっとそうやろ。
そうですね。
ねえ、食パン買って、お皿もらうとか、なんかそういうなんで、
ああ、
商店でね、シール集める方見えますよね。
まだそれはわかるけど、食パンの袋のためにあちょっと食パン買おうかパンに消化器を割ってなってくるとちょっと末期症状よね。いやでも割にありますよ、この本末転倒になっとる業態ってね、物を集めるがためにみたいな、
うん、ポイントを集めるとかなんかそういうのは起こりがちですよね。
そうそう、だからポイントが貯まるから買うみたいなさ、本末転倒やん、
うん
うんうん、私ね基本的には結構全部捨てるタイプやなって思うんですけど、今考えてて唯一捨てれないかなって思ってたのが、あのジップロックのあのパチパチってする袋あるじゃないですか。あれが一回二回使ったら、まあ一回使ったらくしゃくしゃってなってきたりするんですけど、それがすごいもったいなく感じてしまって捨てれなくって、結局なんか中古品のジップロックすごいいっぱい集めてしまって、で入れなくていいものをそこに入れてみたりするっていうことをやってしまってるなって思いました。
うん、
あでもわかる、
でもわかる、捨てれない
です
ね、1回では。
うん、1回目は例えばお菓子とかを入れてて、でまあそれを洗ってで、まあ、それが中古品になるじゃないですか、うん、その後はまあ食品系は入れないけど、例えばなんかカバンの中で散らかりそうなものを入れたりとか、どこか行く時のなんか着替えを入れてみたりとか、何とかしてそれを使おうとしているっていうのがありますかね。なんかあれ普通のビニール袋よりもやっぱりなんか高価なイメージで、捨てるのもったいないなって思って、なんかくしゃくしゃになったジップロックの袋が何枚も貯めてあるっていう感じになりますね。
ジップロック1回で捨てる人ってほとんどいないんじゃないですか。
いないですか。
うん、
あまあでも1回ではいないですかね。でも私結構本当に穴開くぐらい、穴開いてるやつとか
あそこまでか。あそこまで。
それは意味ないです。
そう、穴開いてるので細かいものは入れれないけど、まあ、例えば着替えとかそういうのやったら入れれるみたいな。
うん、あなるほどね、旅行行くときとか。
そうですそうです、ちょっと出かけるときに日用品入れるっていう感じぐらいまで、結構他の人に見せるのは恥ずかしいレベルのちょっと擦り切れ感っていうか、あの濁り感が出てますけどね。
もうくすんどる感じね。
くすんでます。
わかるわかる、くすんでくるよなジップロック。
そうなんです。
あの、マリンスポーツするときに、あの、携帯電話そこ入れると、防水効いていいんですよ。
ああ、なるほど。穴開いてたらダメですよね。
それダメですね。全然意味ないです。
洗って、その、もう一回使うために乾かさないといけないのがちょっとめんどくさくて、捨てちゃってました。
ああ、拭いたらいいんですよ、拭いたら。中をキュキュキュッと。
拭くためにそのティッシュとかなんか使うと、もったいなく感じて、
リタニ君、それぐらい干しとけ、ベランダに。どんだけ武将やねん。
ゴミになるようなものですけど、まあ私と違って、三浦主任とか、綾子さんは有効利用されてて、素晴らしいなと思いました。来週、また皆さんのお宝物を聞いてみたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
生絞り、また来週。